も文化資源活用課オリンピック・パラリンピック推進室上原真理子さんにお話を伺います。真理子さん、せんべの
せん、せんべの
せん。さて、選挙お疲れ様でした。
お疲れ様でした
また夏にもあるんですけど、
ね、はい、
日本の選挙って、
はい、
真理子さん何回目になります？
はい、実はですね、
はい、
私は国籍はモンゴルなので、
はい、
日本の、はい、選挙には、投票しないです。
そうだったんですか。
そう、外国の方たちは、日本の国籍を取得をした方たちのみが投票するんですけれども、うんうん、はい、モンゴルの外国の方たちはできないんですよね。
あ、ということは真理子さんは選挙というとモンゴルで。
そうですね。で、今は在日日本モンゴル国大使館で行って投票してます。
はい、モンゴルの選挙制度ってどうなってるんですか？まずは国会から教えてください。
はい、モンゴルはですね、ちょっと日本の選挙と異なって、
はい、
参議院衆議院とか二院制ではなくて、モンゴルは一院制の国です。
そうなんですか。
そう。
あ、じゃあ衆議院も参議院もモンゴルにはない？
あ、ないですね。はい。
っていうことは、選挙はどうなってるんですか？
はい。例えばなんですけれども、はい、今年の6月の24日に、モンゴルの第8回国家大会議員選挙が実施して、
はい、
即日開票をされます。
あ、なるほど。選挙当日に開票されるというのは日本と同じなんですね。
同じです、
はい、
はい。ここでですね、みのりさん、本当に日本語ってすごく難しくてすごいなと思ってるのは、
はい、
即日と当日って同じ意味ではないですか。
はい、
ちょっとやっぱり違うとか、イナウンスを違うっていうのを聞いて、びっくりしまして、また日本語の素晴らしいことをちょっとここで勉強しました。で、選挙、与党は自民党、自民党っていうのは、
はい、
人に民です。
あ、自分の字じゃなくて、人。
人です。
人民党ってことですか？
はい、人民党です。
はい、
ここやっぱり、日本にも自民党があるので、
はい、
やっぱり、この漢字の意味っていうのは、人ですよっていうことをちょっと皆さんに説明したいなとか思いました。
はい、
で、今回は自民党が改選前と同じ62議席を獲得して大変勝利しました。
議員定数は何人なんですか、そもそも。
76人です。
え、すごいですね。
そうですね。はい。で、ここではちょっとだけ補足なんですけれども、はい、モンゴルは民主化後、最初の国家大会議総選挙は定数430。
うん
うん、はい。で、単純に小選挙区制によって選出されまして、
はい、
国家小会議数は定数50、比例代表制でありました。
はい。
一番最初は。
うんうんうん、
しかし、1992年に憲法改正により国家小会議を廃止して、
うんうんうん、
ここで国家大会議を一院制議会として存続したんです。
あ、なるほど。
ここで、定数を76人に大幅に減らしたんです。
随分減りましたね。
そう。で、2008年に総選挙で選挙政党を中選挙区制に変更したんです。
なるほど。
そう。
投票するときっていうのは、どういう投票の仕方を皆さんなさるんですか？日本ですと、
はい、
無記名で自分の名前を書かずに、
はい、
一票をどなたかに投じる、あるいは党に投じるということをするんですけれども、
はい、モンゴルでは投票するときに、
はい、
投票する場所に行って自分の指紋を、
はい
はい、まずは指紋で投票をしたってことにして、
はい、
で投票のするときには自分の名前とかは書かないで投票します。
あ、そうなんですね。はい、 それ、あの、日本ですと候補者の、ね、方の名前を書くとか政党の名前を書くとかあるんですけれど、はい、どういう方法なんですか。
はい、あの、自分のもう丸つけます。
あ、候補者の方の名前にってことですか。
はい、はい、候補者のところには丸つけて、はいはい、投票します。
うーん、選挙活動はどうですか。
はい、実はここもちょっと日本と異なって、はい、選挙カーっていうのは日本ってあるじゃないですか。
選挙カ
ー、はい、はい、はい、はい、あの、それはモンゴルはないです。
あ、そうなんですか。
そうなんです。
じゃあ、あの、誰々をよろしくお願いしますみたいな車が走ってくることはない。
ないですね。はい、
どうやって遊説してるんですか。
はい、で、自分たちのところで、はい、あの、外で、それこそ、あの、人がたくさん行くところでお話ししたりとか、あとテレビとかでの宣伝したりとか、はい、はい、活動をします。
ということは、テレビ討論か、もしくは街頭演説が。
はい。主にはあります。はい。
それ以外に日本と違うところって何かありますか？
実は日本で投票日って、はい、いつも日曜日とかお休みの日には行うんですけれども、モンゴルはそれをわざわざ平日にするんです。
それは、
はい、平日にして、これ特別祝日にしまして、はい、国民の方たちが全員がお休みにして、で、すごい投票日には、はい、本当に民族の衣装のデールを着て、すごくおしゃれにして、
はい、
日本で言えばやっぱり初詣に行く感じで投票するんです。
はい。あ、じゃあ投票日皆さん楽しみにしてるってことですか。
楽しみにしてますね。もう本当に特別な日っていう考え方がすごく持ってまして、
はい、
投票率はかなりちょっと高いだと思います。
とおっしゃいますと、どのぐらいいくんですか？
今年の6月の24日の、国家大会選挙には、はい、60% 以上達成したっていう、はい、情報があります。
すごい。
はい。
それって、で、例えば行かなかったら何か罰則があるとかですか？
特にはないですけれども、はい、やっぱりモンゴルって、モンゴルの方たちってすごく非常に選挙とかには、政治家には興味がある方たちが多いだと思います。で、個人的にはやっぱり国民の一員として投票に行くっていうのは、はい、義務だと思います。
はい。日本ですと18歳以上の人が選挙できるように、
はい、
投票ができるようになって、
はい、
で、
はい、
今ですね、その10代の方たちの、なかなか投票所に足を運ばないっていう問題があるんですけれど、
はい、
モンゴルの方たちっていくつから投票ができるんですか？
ここは全く同じく18歳以上の国民の方たちが投票します。
はい、
で、ここでは日本で例えば31日の生まれの子とか早生まれの子とか17歳とかっていうのあるけど、モンゴルは1月の1日ですね。
はい、
1月の1日以降生まれた子どもたちは18歳になったら投票をしに行きます。
あ、そういう括りになるんですね。
はいはい、
そうですか。
はい、で、やっぱり自然に周りの方たち、はい、兄弟とか親とかを、みんな大変政治家に興味ある方たちの囲まれてるので、
はい、
18歳の以上の子どもたちも投票しに行きますね。
はい、日本ですと与党と野党ってそうそうは覆らないというところがあるんですが、
はい、
モンゴルの国政ってどうですか？
モンゴルでは民主化後、選挙のたび頻繁に政権交代が行われてきたが、今回初めて、
はい、
与党が制限を維持しました。
あ、与党が先ほどおっしゃった人の民の党って書く人民党、
はい、
っていうことなんですね。
そうですね。
なるほど。はい、それぞれの党のトップを決めるのはどうしているんですか？
議長は議員の中から5選で選ばれます。議長は立法府の議長と同時に大統領代理 の役割を果たしてます。
はい。
はい。あとは議長も、国会を監督し、その投票手続きに対して責任を負います。または自動的に国家安全保障会議のメンバーともあります。
なるほど、はい、かなりの重責っていうことなんですね、
はい、
これは国を挙げての、もう国民挙げての祭りになるはずですね、
はい、
そうですか。投票ってそんなに時間かからないじゃないですか、
はい、
繰り出した皆さんはその後どうやって過ごすんですか。
そうですね、その日は祝日なので皆さんで家族とか、はい、お友達とかみんなで外食に行ったりとか特別の日にはしてます。
へ
え、でここで日本ではやっぱりどこでもあるようなマクドナルドとかスターバックスとかあるんですけれども、
はい、
モンゴルではマクドナルドはないです。そうでは、でも最近はキンタキやバーガーキングはあります。
あ、なるほど、ファーストフードがないわけじゃないですか、
はい、ない。そうですね、たくさんあります
たくさんはあるけれど、はい、マクドナルドがない、
ないです、
は
い、
ちょっと衝撃です。
はい、はい、でモンゴルだけでのオリジナルメニューは特にはないんですけれども、
はい、
日本ではお寿司の料理とかやっぱりお魚とかは置いてある、すごい美味しそうな魚とか寿司料理とかあるじゃないですか、
はい、
それとちょっと見た目も一緒で、モンゴルでお肉の料理があるんですね。
あ、ネタがお肉になる。
ネタがお肉になります。
お魚召し上がることはあまりない。
そうですね、生魚とかはあまりないんですけれども、はい、でもモンゴルでも日本の料理のところとかはたくさんありまして、すごく人気があります。ただやっぱり日本食の、日本からはわざわざ食料とかを運んでるので非常にちょっと高いくって、気楽にはちょっといけないですね。
高級料理なんですね。
高級料理です。で、または、はい、イタリアン料理とか、メキシカン、アメリカン料理とか、タイ料理とか、インド料理とか、本当に自分がもう日本に来て20年近いなんですけれども、はい、その前、その20年前とは、全然異なって違います。
へー。どんどん海外のお料理が、モンゴルに浸透してきてるってことですか。
はい、そうですね。はい。
日本料理で特にモンゴルの方たちに人気のものってどんなものがあるんですか。
やっぱり寿司とかがすごく好みがあって、
はい、
最近はやっぱりお好み焼きとか、あとラーメンもたくさんあります、はい、
そう、ラーメンもいろんな味がありますけれど。
そうですね、はい、でも友達からはこれ東北のラーメンとか北海道のラーメンとかの方がモンゴル人にはすごく合いそうですねってたくさんあるね。要はやっぱりお肉がね、チャーシュー麺とかがたくさん入ってるのがモンゴル人が好きなので、はい。
なるほど、東北のラーメンの方が確かに、ま、味もね
ちょっと濃めで、はい、ありますし、
はい、
はい、具材よりは野菜とかよりはお肉の方がたくさん乗ってるっていうのを話をしたことあります。
へえ、マルコさん豚骨は好きですか。
豚骨大好きです
ああいう味って向こうにあります。
ありますね。
あ、やっぱそうですよね。
そう、でもやっぱりね、豚骨っていうのはやっぱり豚じゃないですか。
ええ、
でも向こうではやっぱり牛になりますね。
そ
うか、牛肉とか、はい、ええ、それすらちょっとあまりは知らなかったですね。あ、豚だからとんかつって言うんだなと思って。
そうか。
基本的の羊肉とか牛肉とかの方が主には食べますね。
はい、考えてみたら日本料理って割と、まあ、例えばとんかつもそうですし、
はい、
豚さん使った料理って
多いですね。
ですよね。
そうですね。ビタミン B1 が。
はい、
豊富ですよね、うん、
キャベツと一緒にいただくといいらしいですけど、
はい、
モンゴルの方たちはあまり お野菜も
お野菜もそうですよね、はい、でもキャベツはモンゴルでも育つから食べますね、はい、
あ、そうなんですか、
はい、
キャベツ生野菜で食べる。
生野菜っていうのは昔はあまりなかったけれども、最近なんですよ、生野菜食べるようになったのは。
あ、
はい、
食文化もどんどん変わってきてるってことですね。
そうですよね。はい。で、例えば今11月なんですけれども、はい、昔ちっちゃい頃の11月で真っ白なんですけれども、もう冬はマイナスを15度以上なんですけれども、最近は暖かいですね。本当に変わってきてますね。
考えてみたら11月で雪景色ってなかなかですよね。
はい、そうですね、はい、
そうだったんですか、はい、いや日本といろいろね違うところもあれば、
はい、
ちょっと近しいなって思うところもあるし、はい、
そうですよね、
ますます興味湧きますね、
はい、
さてここでマリコさんから一つお知らせをお願いします。
はい、今月の2日の火曜日から30日の火曜日まで、金庫福祉センター花水木の中に通路に2021年夏のモンゴルボクシング選手団とシンガポール卓球選手団の東京オリンピック直前合宿の写真を展示しております、はい、合わせて島田市出身のパラリンピック車椅子バスケットボールの銀メダリスト藤本玲子選手、オリンピック BMX フリースタイル自転車競技の大池水戸選手たちの写真を展示しておりますので、ぜひ皆さん健康福祉センター花水木にお立ち寄り際はぜひご覧ください。
はい、こちらは11月2日から今月末30日火曜日までということですね。
はい、
はい、時間は開館時間ずっとやってるっていうことでいいですか。
そうですね、はい、
はい、
朝8時半から夕方5時15分までを、はい、やっております。
はい、ぜひ時間作って皆さんにご覧いただきたいですね、
はい、
活躍した選手たち本当に私たちにたくさんの感動を与えてくれましたからね、
はい、そうですね、今年は特にやっぱりコロナ禍の中では合宿とか行ったので、はい、実際選手たちをどういうふうにローザリナで練習したのかっていうのは少しでも風景で分かるようになっておりますので、ぜひご覧ください。
はい、ありがとうございます。さてここでもう一つ私からお知らせです。今年2021年は静岡モンゴル年です。そこでモンゴル書道体験会が行われます。毛筆で書く伝統のモンゴル書道を通じてモンゴル文化に触れてみませんか。11月27日土曜日午後2時から午後3時30分まで、会場はプラザオールリ第一多目的室で行います。講師はダンゴートバートルさんです。参加は無料ですが、お申し込みが必要です。県内在住の小学5年生以上の方、定員20人、お申し込み多数の場合は抽選となります。申し込み期限は11月12日金曜日。詳しいお問い合わせは静岡県地域外交課、電話 054-221-2572、054-221-2572 へお願いします。静岡モンゴル年2021モンゴル書道体験会、参加者募集のお知らせでした。今日も様々なお話いただきました。マリコさん、バイルラ
バイルタ。
それでは次回もお楽しみに。
バイステン。
もっと知りたいホストタウンのあれこれでは、東京オリンピックボクシング選手団の事前キャンプで島田を訪れたモンゴルのあれこれについて、文化資源活用課オリンピックパラリンピック推進室の上原真理子さんにお話を伺っています。もっと知りたいホストタウンのあれこれは、毎月第1水曜日が本放送、第2水曜日が再放送です。また市のホームページからもお聞きいただくことができます。聞き逃した方はぜひホームページから確認してください。